聖書の御言葉を味わっていく中で、一つのですね、喜びと言いましょうか、発見と言いましょうか、それはですね、一般的にものすごく偉大な人物というふうに、されている、そういう方が、御言葉をその通りに読んでいくと、案外、あ、普通の人なのかな、私と結構近いのかなと親しみを感じてですね、ぐっとこう聖書の中に引き込まれていくっていうことが皆さんはありませんか？そのあたりもですね、聖書の魅力かなというふうに思うんですけども、そういう人物の典型の一人、それがアブラハムだと思います。ある時点からアブラハムというふうに名前が変わりますが、今はアブラムという名前ですので、今日はアブラムというふうに呼ぶことになりますが、これから、この今日の11章の後半からずっと22章、あるいはそれ以降にわたるですね、長い箇所にアブラハムの生涯が書かれていますので、何回かですね、このアブラハムに注目しながら、御言葉をいただくことになろうかと思います。さて、そのためにですね、今日の箇所のすぐ前の、ところをちょっと心に留めたいと思うんですね。そこにこう系図が書かれています。で、この系図は三つ目になりますね。で、ちょっと思い出していただきたいんですけど、11月の19日に神と共に歩むっていうテーマで、エノクが出てきたですね、あの系図を見たことがありました。で、その時の系図がそれが一つ目。で、10章にも系図がありまして、それが二つ目。で、今日の箇所につながる11章の半ばの系図が、三つ目なんですけど、その三つ目の系図っていうのは少なくともですね、二つの点で、それ以前の二つの系図と違っています。そこからお話を始めていきたいと思うんですが、まず一つ目ですね、10章にある系図。それは、ノアから子供たち、そして、そのまた子供たちというふうに、横に横にですね、ノアの子供たちからの広がりっていうものが出ていて、世界にバーッと広がっていく、そのみんなが、ノアたちから出た一つの家族なんだということを表している。横に広がる系図。一方で、11章半ばの系図、まあ5章もそうなんですけども、今日のところにつながるこの系図は、縦に伸びる系図なんですね。ちょっと映していただきましょう。11章の10節からですけども、これはセムの歴史である。ノアの息子のセムの歴史。セムは100歳の時アルパクシャデを産んだ。それは大洪水の2年後のことであった。セムはアルパクシャデを産んでから500年生き、息子たち、娘たちを産んだ。アルパクシャデは35年生きてシェラフを産んだと。その息子たち、娘たちのことはスルーしてですね、どんどんこう縦に行っていくんですね。そして、どこに行き着くかというと27節ですね。次お願いします。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだと。まあ、詳しい計算はいたしませんけども、アブラムが一番最初に名前が出てますけども、注目したいからであって、長男ではありません。長男だと数字が、おかしくなるんですね。で、もう一つの違い。まあ、一つはですね、横か縦かでね。で、もう一つの違い。それは5章との比較になりますけども、この5章はですね、死ということが強調されているケースでした。ちょっと見てみましょう。次お願いします。5章の5節のところにですね、アダムが生きた全生涯は930年であった。こうして彼は死んだと。殺されるのではなく死んだということが初めて出てくるのがこの箇所ですよねって見ました。で、6節、セツは105年生きてエノシを産んだ。セツはエノシを産んでから807年生き、息子たち、娘たちを産んだ。セツの全生涯は912年であった。こうして彼は死んだ。この後も、誰であれは死んだ、死んだ、死んだと。それが強調されている系図でした。でも11章の系図は死についての言及はないんですね。命が強調されている系図であります。このように今日の箇所につながるこの直前の系図っていうのは横ではなく縦に一つの家族にガーッと絞り込んでいく、しかもそこに神様が与えてくださっている命が脈々と継がれているっていうことを表す、 そういう系図があって、そしてこのテラ、そしてその息子のアブラムに、つながっていくと。そういう流れの系図なんですね。で、そのことをまず心に留めていただきたいと思うんですけれども、ところがです。10章の28節を次見ていただきたいと思うんですが、ハランは父テラに先立って親族の地であるカレディア人のウルで死んだと。再び死について、しかも、こう、父に先立って息子が死んだということが書かれています。で、ここにも意味があります。そもそもアブラムは、まだカルディア人のウル、つまりメソポタミアの地にいるときに、神様からの声を実は聞いていました。で、それは新約聖書を見ればわかるんですね。で、ちょっと使徒の働きを見ていきましょう。次お願いします。これは、ステパノがですね、殉教する直前に、力強くメッセージを語ったところですけども、するとステパノは言った、兄弟並びに父である皆さん、聞いてください。私たちの父、アブラハムが、ハランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、これウルですよね。メソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて、私が示す地へ行きなさい、と言われました。創世記だけを見ていると、この、ハランに行ってから、つまり、メソポタミア、ウルを離れてから、神様が、あなたは、自分のその親族を離れ、土地を離れて、私の示す ところに行きなさいと初めて語られたように読みますけども、実はそうではなかった。すでにその前のメソポタミア、ウルの地で彼は声を聞いていたんだということがわかります。で、カナンに向かっていくんですが、それを受けてですね、次お願いします。11章の31節のところからですけど、テラは、つまりアブラムのお父さんですね。その息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルディア人のウルを出発したと。ね、彼らは、その広い漠然としたカナン地方ということだけ分かっていて、そっちの方向に向かっていくんですけど、ドンピシャリどこかっていうことはまだ分かりませんよ。でも、カナンの方に向かって、目的地はカナンだということで旅立ったんです。でも、途中で止まるんですよ。しかし、ハランまで来ると、彼らはそこに住んだ。テラの生涯は205年であった。テラは、ハランで死んだ。で、テラやアブラムやその家族は、今までいたミソポタミアのウルから、カナンに向かって旅をしていた。でも、その途中のハランで、テラは、そこで死ぬべきはずではなかったんだけども、カナンに行く前に死んだ。で、行こうとして旅の途中で死んだというよりも、がっつりそのハランに定住してしまったんですね。実はそのハランというところは、すごく豊かな土地だったということが分かっています。魅力があった。おそらくテラは、その地の魅力に見せられて、もうこれ以上旅をするのは嫌だ。自分はここで死ぬと。そういうことで定住してしまったんではないかと考えられます。もう一点注目したいことが、次29節ですね。少し戻りますけども、アブラムとナホルは妻を迎えた。アブラムの妻の名はサライであった。サライは不妊の女で彼女には子がいなかった。ここは死の言及ではありません。けれども、命がとどめられてしまう。という状態がここに記されています。まっすぐに神様を見上げて、神様を信頼して、行き先も知らずに大胆に旅立って、神様に従い抜いていった信仰の父、アブラムとその家族、というイメージがある中で、細かく御言葉を見ていくと、そうでもないっていうことが皆さん、感じられませんか？つまり、命が途絶えつつある、そして迷いがある、途中で止まってしまって魅力的なところに定住してしまう、そういう神様の視点から見るならば、という問題を抱えた家族。それがアブラムファミリーだったということがわかります。そして、その彼らを神様はその状態で召されたんですよ。今日の題は、あなたによって祝福される。で、そのあなたが、 まさに神様の祝福を豊かに表して、そこからブワーッと祝福が広がっていくにふさわしい素晴らしい器だから、だからあなたを選んだ。というなら話はわかる。でもそうじゃないんですよ。まず、アブラムの生涯、アブラハムの歩みを私たちが見始めるときに、そのことに目を留めていきたいと思うんですね。御言葉が表しているアブラハムの姿をその通りに見ていきたい。そう思わされます。というのは、つい、ああ、アブラハムは特別だ。でも、私は違うと思いやすい。そうじゃないんですね。アブラムも私たちと同じ人間であった。そこに賭けも弱さも迷いもある。でも神様はその彼らを召されて、選ばれて、恵みによって、憐れみによって祝福すると決められたのであります。で、こんな御言葉がありますね。イザヤ書を次見てくださいね。これは有名な御言葉ですが、51章の1節2節、途中からですが、あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよ。あなた方の父アブラハムと、あなた方を産んだサラのことを考えてみよ。私が彼一人を呼び出し、彼を祝福し、彼を増やしたのだ。この前後を見ていくと、アブラハムが、サラが、完全な信仰を持ち、揺るがない思いを持って私に従ってきたから、私が、彼を選んだのか、そうではなかっただろう、ね、恵みによって、憐れみによって私が彼一人を選んで、そこから私が祝福を広げたんだ。そのことを忘れてはならないよ。そして今もあなた方を私は同じように憐れんで祝福し続けているんだよ、とおっしゃっているのがこの御言葉ですよ。ある人がこう書いています。私たちも自分自身には、主に選ばれる何の資格もないこと、選ばれたのはただ主の恵みによるのであることをわきまえる必要がある。そして、それこそ信仰の生涯の出発点であり、終着点であることを知るべきである。ああ、神様がふさわしくないものを憐れんで、恵んで選んでくださった、そこから信仰始まるし、信仰の完結は主よ、あなたの恵みです。すべてあなたの憐れみです。ハレルヤ。これが信仰の終着点だと。なるほどと思いますよね。さあ、そのことを踏まえまして、いよいよ12章に入ります。では、次お願いします。12章の一節、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。これは先ほど見ましたように、ステパノの言葉と照らし合わせてみますと、二度目の神様からの語りかけということですね。一辺で、神様が願っておられるところに行こうとしないので、二度目にこのことを、神様は語られた。で、そうしますとですね、この有名な御言葉はどうでしょうか？その次お願いします。ヘブル人への手紙の11章の8節にこうありますね。信仰によってアブラハムは、相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときにそれに従い、どこに行くのかを知らずに出て行きました。ああ、さすがアブラハム。そうなんです。もちろん、ね、カナンに向かっていた、そのことは分かっています。でもカナンのどこなのかっていうのは分からない。でも大胆に彼が行ったということは、その通りなんです。で、いつ分かったかと言いますと、もう一度創世記に戻りますが、次お願いします。6節ですね。アブラムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時、その地にはカナン人がいた。まあ、この広いカナンのちょうどど真ん中のあたりですけれども、そのところに行って初めて7節、主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。この地だ。と、そこに来て初めて分かったわけですね。アブラムに主が示される地に行くようにとお命じになり、続いてこう告げられていました。もう一度戻ります。次お願いします。二節ですね。行きなさいと。そしたら、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。 私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。私に従って旅立ちなさい。そうしたら、私はあなたを祝福すると。つまり、アブラムを神様は祝福してくださいます。で、そうすると、その神様から祝福されているアブラムを他の人たちが祝福するようになるんですね。で、そのアブラムを祝福しているその他の人たちを、それを見て神様が祝福なさると。神様がアブラムを祝福してくださり、すると人々がアブラムを祝福し、その人々はそのことによって神様から祝福される。そうやって祝福がどんどんどんどん広がっていくと神様はおっしゃった。で、ちょっと訳がですね、違ってくるとニュアンスが随分違うので紹介しておきましょう。次お願いします。あなたは、ごめんなさい。あなたは祝福となりなさいというところは、口語訳ではあなたは祝福のもといとなるであろう。ね。で、新教訳では祝福の源となるように。そして第3版ではあなたの名は祝福となる。どれもとっても味わい深い言葉、訳であります。ね。もう存在そのものが祝福となる。祝福の土台、もとい、祝福の源として私が用いるよっていう。私たちもそうなんですよ。私たちも神様が祝福してくださる。そうすると、ね、もちろんはっきりわかる場合もありますし、よくわからない場合もある。祝福とは感じられない場合だってある。でも、神様から祝福されているその人を人々は祝福するようになり、そのことによって、その人たちも神様からの祝福を実は、その人たちが自覚してなくっても受けているんだということが起こっているわけですよ。そうこの御言葉は私たちに告げているわけです。で、ところが、気になりますのは、新改訳2017新しい訳のですね、先ほどの命令っていう、もう一度見ていただきましょう。そうすれば、私はあなたを大いなる国民、国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。と命令されている。あれ？ね。実は原文は、この方が近いんですね。確かに命令形なんです。あなたは祝福となりなさい。と言われている。ということはね、祝福となりなさいと言われても、嫌です。と、背を向けることも自由なんですよ。はい、と従うことも自由だし、あるいは聞いていなかったことにしてスルーするということもできるわけですね。無理やりではない。で、じゃあアブラムはどうなのかっていうことですよね。で、アブラムの生涯を見ていくとき、そしてこの時点でのアブラムの歩みを見ていくときに、私たちが、てかごめんなさい、少なくとも私がイメージしてきた、アブラム信仰の偉大な人っていう、つまりスカーッと、もう今までのものを一切未練を捨てて、全部捧げて、まっしぐらに神様に従っていったという大胆な信仰の人というイメージとはちょっと違う、ということですね。そもそも、ウルから、おそらくアブラム自身が、はっきりと、カナンの方向へ、ね、カナンのどっかはわかりません。でも、カナンに向けてって言われたんでしょう。で、彼らは、旅立った。実際にカナンに向けて旅立ったって書かれてるんですよ。でも、ハランで、とどまってしまった。で、その、おそらく、ハランでとどまりたい。嫌だ、これ以上旅をするのは、と言ったのは、父親の寺でしょうけども、その寺に関しては、この偶像を作る職人だったっていうことが他の文章から知られています。で、ちょっとですね、興味深いことですので、少しそのあたりのことを触れたいと思うんですが、そもそもメソポタミア、特に彼らが住んでいたウルというのは、月、ね、これ地球があって太陽があって月、あの月の神、ナンナールという神を拝む偶像礼拝がとっても盛んな、そういう地域だったということが知られています。で、そこでですね、 ヨシュア記を見ると、このアブラムの父テラは、まさにその神を、偶像を作っていたっていうことがわかります。ちょっと次出していきましょう。ヨシュア記の、次お願いできますか？あ、その次ですね。すいません。あ、すいません。その次ですね。あ、ごめんなさい。24章の2節。ヨシュアは民全体に言ったと。イスラエルの神、主はこう告げられる。あなた方の父祖たち、アブラハムの父であり、ナホルの父であるテラは昔、ユーフラテス川の向こうに住み、他の神々に仕えていた。あるんですよ。あ、そうだったのか。だから、ヤハウェ、この世界を作り、そしてモーセを起こし、そして、あ、ごめんなさい、モーセもっと後の時代ですね。そのノアを呼び出し、そして、ノアの家族からずっとこう、人々を祝福のうちに広げていってくださった。そして、私たちに、祝福を引き継がせてくださった、その神様だけを神として拝みたいとアブラムは思いながらも、お父さんは偶像を、そういう家庭だった。で、ミドラシュ文章っていう中にですね、こんな話が載ってるっていうんですね。ある時に、お父さん、お父さんが作っているこのたくさんの偶像の中でどれが一番強いんですかと聞いた。そしたら、テラはですね、この一番大きな偶像だ。で、テラが外出中に、アブラムはですね、そのお父さんが一番強いと言った一番大きな偶像以外の偶像を全部壊すんですよ。それでお父さんが帰ってきたらですね、誰がこんなことをしたんだと怒るんですね。それで、アブラムがこう言います。お父さん、あの一番大きな偶像が他の偶像を全部壊したんですよ。ね、でテラはですね、あ、そうだと思ったとは言わんわけですよ。ますます怒ってですね、何を言うか、こんな人の手で作られたこの像に他のより小さな像をことごとく壊すなんていうことができるはずがないだろうってね。それでね、アブラムは、あ、そうです、お父さん。お父さんが言う通りですよ。これは私が壊したんですが、お父さんが言う通り、この一番大きな偶像であっても、それは作られたものだから、他の偶像を壊すことなんてできないし、何にもできないんじゃないですか。なのにどうしてお父さんは、この偶像を作ってそれを拝むんですかと言ったと。ね。聖書に書かれるわけじゃないですよ。でも、ミドラシュ文章の中にそれがある。で、お父さんは、あ、それもそうだなと心を改めて、そして、じゃあということで、アブラムの流しに従って、ミソポタミアのウルを出て、カランに向けて旅立ったというわけですよ。でも、途中で、波乱で豊かな土地だからということで、そこに住み着いてしまった。アブラムもそれを妥協したんでしょうか、許してしまったという、そういうある意味で中途半端な、そういう中にあったアブラムとその家族だった。で、そこからですね、行き先もわからずに出て行った。そして、ロトと、それから妻サライを連れて出て行った。で、それは立派です。神様の声に従って行ったんです。で、けれどもそのことも彼の心境を思い巡らすと、この彼がしたくないっていうことを捨てたっていう面と、彼がしたいっていうことをしたっていう面と混在している。彼はもともと家族と過ごすにあたって、この家族のほとんどは自分が信じているヤワエなる神、創造主なる神様ではない神々をこの拝んできたそういう連中だ。テラは、父は死んだけれども、そういう偶像礼拝のものがまだまだ残っている。あ、一緒にいるのはしんどいな。親族と別れて行きなさいと言われて、はいっていう面だってあった。また、またしても、この75歳という年齢でですね、またしても旅立たなくちゃいけないっていうしんどさもあるし、この波乱っていう魅力的なところを捨てていくっていうことに未練もある。でも行ったというね、両方があったんで。私たちは、信仰生活を送っていくときに、神様の御心に従うというときに、ある人はですね、大体迷ったときに、嫌な方を取ると、それが神様の御心だよっていうアドバイスをするっていうことを聞きました。私は直接そういうアドバイスを聞いたことありませんけども、そういうふうなアドバイスをされたっていう方の話を聞きました。ね。で、なるほどなっていう面はありますよ。ね。だけども、そんなに単純なものではないと皆さん思いません？ 嫌だなぁと思っていることが本当に神様を嫌なことかもしれないんですよ。あるいは迷うなぁ、ね。こっちにしようか、こっちにしようか、その時にこっちを選ぼうとする時のメリットもあるけれども デメリットもある。こっちにしてもそうだ。じゃあどうなんだろうか、神様って祈って祈って、それでもなかなかわからなくって、でも促されるようにして、スパーッと確信があるわけじゃないんだけれども、踏み出していく中で、あ、そうだったのかとある時に気がつかされる。そして振り返ってみると、神様が一番いい時に一番いい方法を持って、神様の御心っていうものを示してくださったのかな、主よありがとうございます、というのはね、じわりじわりと神様の御心が分からせていただけるっていうことの方が、スパーンと神様の御心がこれだっていうふうに分かるっていうことよりも、圧倒的に多いのが私たちの歩みではないでしょうか。いや、少なくとも私はそうだった。皆さんどうですか？アブラムもそうなんですよ。そういう意味で、祝福となりなさいって命じてくださって、アブラムは、そうですか、じゃあ、と言って従っていったその先に、なんかわかんないんだけども、この辺かな？まだかな？まだ神様の見声がわからないな？聞こえないなってこう、真ん中に来た時に、漏れのカシノキのところで、ここだよって言っていただけた。ね。そういうアブラムの思い。さて、そこでですよ、その次見ていきましょう。もう一度先ほど見た十二章の一節です。主はアブラムに言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。今見たように、この命令に従うにあたって、ね、従うことは自分としては喜ばしいという面と、自分としては、難しいなという面と、両方があったということを見ました。ね、でも、従った。で、次お願いします。アブラムは、その地を通って、シケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時その地には、カナン人がいた。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。また次回以降見ていきますが、この地を与えると言われても、その地には、カナン人がいたんですよ。そして、あなたの子孫にと言われても、サライは不妊の女なんですよ。ね。そういう中でこういう声を神様からかけられていく。その神様の御言葉を受け止めつつも迷いながら進むアブラムのその心情というものがこれからだんだんと明らかになっていきます。だからアブラムの姿に慰めを、あるいは親しみを感じるですね。つまり大胆な信仰っていうのは自分にとって嫌なことをことごとく捧げ尽くしてスパッと踏み出すということでは必ずしもない。また神様の答えをパーンと先取りして、そうですね、神様と言ってそこに向かってバーッと進んでいくということでも必ずしもないということを私たちはこのアブラムの姿から見ることができるんですよ。で昨日、教区総会がありました。柴田兄弟や新兄弟もですね、ご力くださって私たち、この、教区総会に出席しましたね。で、その開会礼拝の時に犬塚先生がですね、犬塚先生らしいあったかいメッセージを届けてくださった。神の家族になりましょうっていうメッセージだったんですね。で、もう時間の関係でその全部は申し上げられませんけども、その中で、私たちは神の家族ですと。で皆さん家族ってどんなんですかっていうことで、こんな話をされたんですね。もう家族っていうのはくだらない話をしますよね。ね、どこどこのスーパーでこんなものを買ったら安かったとか、そんな話するでしょう。私聞きながら、でもそれはくだらない話じゃない。僕にとっては重要とかですね、思いながら聞いてたんですが。で、その中で、ある時にうちの娘は、会社の愚痴を、ぐちぐちぐちぐちと、来る日も言っていました、ね。それもいいんです。家族ですから。ね、そして、私はある時とっても疲れていて、その娘の愚痴を聞いているうちに、うるさいって言ってしまった。え、そんなこと言っていいのかなとか思ったんですけども、でも先生は、それもいい。 それも許されるのが家族って言ってくださって、ああ、なるほどって思った。ね。いろんなことがある。そして、このぶつかり合ったり、すれ違ったり、受け止めたり、受け止めきれなかったり、傷つけられたり、傷ついたりっていうことがあって、でもそこからまた再生していく、そういう家族。神の家族。いや、再生していくはずが、悲しみの果てにとうとうその家族はバラバラになってしまったっていうことだって起こり得る。でも神様はそういうところからも、そんな、もうこれは最悪だっていうことからも、あたかもそれがなくてはならなかったかのように、そこから良きものを生み出すこともできるお方。で、私たちは神の家族とされているお互いですよね、っていうことを、そんなふうに現実的なところから見せてくださって、あ、本当にそうだな。私はそのことから、私たちのこの御陰福音教会のアンケートのことも思いました。ね。で、これからの教会って考えるときに、あ、本当にそこにはもう希望しかない、感謝しかないっていう、そういう方だっておられるでしょう。けども、これから一体どうなっていくんだろうかな。神様の御心がわからないな。どうしたらいいんでしょうか、主よって思い悩みながら、そのアンケートに取り組まれた方々も結構多いんじゃないかと思いますよ。ね。そして、小グループのこともありました。小グループに、もうこれがまさに本質。これが神様からの恵みを受け止める、もう最善のこの機会だと思って、もう泉に入りますっていうふうにね、丸された方々もおられるでしょうし、いや、それはちょっと私には合わないな。でも、そうじゃなくっても神の家族って書かれてるし、本当にそうだと思う。だから、泉には参加しませんっていう方もおられるでしょうし、いや、これはちょっと違うんじゃないのっていう方だっておられるでしょうし、ね。そして、ここに来られて、多くの方々と親しい、深い仲むつまじい、その交わりを願って、それを築いてこられる、築いてこられた、築いていかれる、そういう方々もおられるでしょうし、むしろ、神様との縦の関係を大事にしたい。だから、あんまり皆さんと深く交わることは、願わしくないことだと自分は思っているけれども、だからといって、祈ってないわけじゃない。神の家族と思って、温かいものを感じながら感謝している。そういうスタンスの方々だっておられるでしょうし、で、それぞれでいいわけですよ。ね。時には、この、いろんなことがあって、もう、心の中はこんなんなんだけれども、でも、礼拝を主に捧げたい。そう思って、誰とも話はできないけれども、スーッと帰っていく。で、それも家族。それも神の家族。あ、そうだなって改めて思わされたようなことでした。御心だと思って進んでいく。あ、でも失敗した。それもいい。そこでまた方向転換をして気づかされて歩み出していく。で、それが家族。神の家族。営利目的の組織ではない。会社ではない。そういうものではなくって神の家族として愛し合って、御霊の声を聞きながら歩んでいく。それが私たち。そういう中で、あなたによって多くの人々が祝福される。私がそうするんだよ。だから祝福になりなさい。あなたによって祝福されると私が決めた。という声を聞きながら歩んでいく。それが私たちではないでしょうか。ですから、一つだけ見逃してはならない本質的なところを最後に触れていきたいと思いますが、その続きのところですね。7節の続きからです。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼はそこに主のための祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。アブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。ここで二つのことに注目したいんですが、一つは彼は旅人だったということです。ね、天幕、テント、ね、いつでも畳むことができる。神様が行けと言われたら、神様がここじゃないよ、次だよって言われたら、はいと言っていつでも畳めるその天幕で彼は過ごした。私たちもこの地上は旅人として歩んでいる一時的に滞在する場所に過ぎないということを知っています。ここが全てではないと。 そしてゴールに向かって進んでいる。アブラムも私たちも同じ。もう一つのこと。それは、ここにですね、主のためにそこに祭壇を築いた。で、八節の後半にも、彼はそこに主のための祭壇を築き、主の名を呼び求めたって書かれている。これですね。アブラムは、移動してそこでわざわざ祭壇を築いて、どうせまた移動するんだったらわざわざ祭壇をと思うんだけども、祭壇を築いてそこで神様を礼拝し、主の名を呼び求めるっていうことを中心に置いた大切にしたんですよ。ここからは教えられますよね。私たちがこうして日曜日に共に集まって、あるいはズームで、あるいはまた時間をずらして後で録画を通してという場合もあるでしょう。共に礼拝を捧げる。で、このことの重み、このことの祝福と共に、それ以上に常に私たちがどこにいようとも、どんな状況であろうとも、主を崇めながら、主に向かって心を開きながら、礼拝の思い、祈り心を持って歩み続けていく、そういう、ね、日月火水木金土、私たちの歩み、私たちの生涯。その私たちの歩みの中心に、主よと主の皆を呼び求める礼拝があるんだという、これさえ逃さなければ、神様は、私を、私たちを祝福してくださり、そして人々はその神様から祝福されている私たちを祝福し、その人々を神様がそのことのゆえに祝福してくださるという祝福の連鎖が広がっていくんですよ。そういう中に私たちは置かれている。そのことにはっきり気づかされる時があるでしょう。でもおそらくそういうことはあまり多くはない。でも私たちが気づいていないところで、その祝福の広がりを神様は御言葉の約束の通りに与え続けてくださってるんですよ。そういう中に私たちは今週も歩んでいくことができる。だからどうぞ、それぞれ私たちがその主にあって抱いている思いというものを大切にしながら、そして主にあってそれを許して、あ、大丈夫なんだ、この私でいいんだって受け止めて、主よ、こんな私を祝福してくださっていることを感謝しますで歩んでいきたいと、そう思いますし、その歩みの中でもし、ああ、神様の御心に従って歩んでいるという思いだった、そういうつもりだったけれども、あ、違うんですか主よ、この部分は方向転換が必要なんですねと気づかされたら、少しそこを方向転換してみる。神様のからの気づきというもの、御霊の囁きというものを大切にしながら、それに敏感に従おうとして歩んでいく。その時に、ますます、私たちは文字通り主の祝福の源として用いられていくんだということを心に覚えたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。神様、感謝をいたします。神様に大胆に従っていくアブラムの姿。けれども、その中には迷いがあり、また自らの思いもあり、そして試行錯誤もありと。でもそんな中で神様は一番良い時に御声をかけ、示してくださる、そのようなお方であることを知ることができました。感謝をいたします。あなたが私たちを祝福してくださる時に、人々がその私たちを祝福し、そのことのゆえに人々を神様は祝福してくださる。あ、どうぞそのようにじわりじわりとあなたの祝福が広がっていく、その源として、元いとして私たちをお持ちくださいますように。祝福となりなさいと言われるあなたを信頼して、あなたがおっしゃることであるがゆえに、はいと素直に受け止めて従っていき、御霊の細き御声を敏感に感じ取りつつ、時には方向転換をしながら、あなたに仕える喜びに生きることができるように、この一週間もご一緒ください。そのことを信じてお委ねいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。